おはようございます。皆様お元気でお過ごしですか？病気な方はいらっしゃいますか？今上からの癒しの力が注がれることをお祈りいたします。今日はペテロの手紙第1、5章の8節から14節まで、立たせてくださる神様について共に聖書から学んでいきたいと思います。はじめに聖書をお読みいたします。ペテロの手紙第1、5章の8節からお読みいたします。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。ペテロはこの手紙を終わるにあたって、もう一度あなた方は身を慎みなさい、目を覚ましていなさいと語っています。なぜならば、悪魔が吠えたける獅子のように私たちを食い尽くそうとして狙っているからです。私たちは普段の生活をしていると、もちろん神様のことは覚えていますけれども、悪魔のことをつい忘れてしまいます。そしていろんな誘惑にかかってしまうんです。異性関係でしょうか、金銭の誘惑でしょうか、ふっとしたことから悪魔の誘惑にかかってしまって、ある人は自分の血を失ってしまったり、また家庭が崩壊してしまったりします。私たちは神様を覚えることは大事です。しかしここで悪魔が吠えたける獅子のように私たちを狙っていることも忘れてはいけないと思います。子供たちが小さい頃、よく富士サファリパークに連れて行ったことがあります。ああ、お昼のせいか、ライオンたちは木陰にあって寝ているんですね。そして尻尾をパタパタするだけで、とてもライオンたちが狩りをするシーンを見ることはできません。でもテレビではよくライオンたちの狩りのシーンが放映されます。先日もキリンの親子を狩る、そのライオンの姿が放映されていました。親子といってもキリンはまだ赤ちゃんでした。そのキリンの親子が群れにあるときにはライオンたちは襲ってきません。しかしあるときに、この赤ちゃんが群れから外れてしまったときに、ライオンがものすごい勢いで襲ってくるんです。危ないと思ったときに、このお母さんがハッと気づいてライオンに立ち向かっていきました。そしてライオンに対して後ろ足で蹴り飛ばすんですね。ライオンはもう一度向かっていきます。でもそのお母さんのキリンはやはり後ろ足で蹴り飛ばして、なんとライオンを撃退してしまうんです。もし私が草原の中に行ってライオンに出会ったら、もう一目散に逃げてしまうと思います。でも聖書はこのキリンのように悪魔に対して立ち向かいなさいと書いてあるんです。それでは第9節を読んでみたいと思います。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。ご承知のように、世にあるあなたの兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい。どうやってこの悪魔に立ち向かっていけばいいでしょうか。同じ兄弟である人々は同じ苦しみを、この試練を通り越して悪魔に立ち向かっていったというのです。この秘訣をこの後の箇所から学んでいきたいと思います。第10節をお読みいたします。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあってその永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で完全にし、固く立たせ、 強くし、不動のものとしてくださいます。神様ご自身がこのしばらくの苦しみの後で私たちを固く立たせて、そして強くしてくださるというのです。このしばらくの苦しみの後で私たちを強くしてくださる、全く同じことがこのペテロの手紙の一番最初に書かれています。この箇所を開いてみたいと思います。ペテロの手紙第一の一章の御言葉です。ペテロの手紙第一一章6節からお読みいたします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、信仰の試練は火を通して精錬されてもなお朽ちていく金よりも尊いのであって、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉に至るものであることがわかります。私たちはしばらくの間試練によって悲しまなければいけません。しかしそれを通して私たちは金のように精錬されて強くなるのであると聖書は語っています。この手紙が書かれたのはあのネロ皇帝による大迫害の目前であったと言われています。ペテロはこの大きな迫害をあたかも予言するようにこの手紙を書いたのです。あなた方はこの後大きな試練に遭うかもしれない。ネロ皇帝の迫害ですから、その試練といってもそれは計り知れないものであったと思います。でも私たちは試練に遭うときにこれがあたかも永遠に続くように感じてしまいます。でもこの試練は永遠の時ではない。今しばらくの間私たちは忍耐しなさい。そうすればキリストの現れのときに私たちは強くして、そして悪魔に対して立ち向かう信仰が与えられると聖書は語っています。ペテロの手紙の5章にもう一回戻っていきましょう。第11節、どうか神のご支配が世を限りなくありますように、アーメン。ペテロはこの手紙の中で吠えたける節子を見せてくれました。私たちは日常にあってこの悪魔のことを忘れてはいけないと、この悪魔の誘惑に打ち勝つために、彼に立ち向かっていくために彼らの存在を忘れてはいけないと言いました。でもこの11節では、あなたの目をもっと高いところに向けるようにと書いています。私たちが目を天に向けるときに神のご支配がこの地上にあることを私たちは知ることができます。悪魔は大きな力を持っています。でも神が支配しているなら私たちは負けることがありません。私たちは大きな力を持ってこの悪魔に立ち向かっていくことができるんです。12節、私の認めている忠実な兄弟シルバノによって私はここに簡潔に書き送り進めをし、これが神の真の恵みであることを証ししました。この恵みの中にしっかりと立っていなさい。ペテロは無学な漁師の出身でした。でも聖霊を受けて神の知恵をいただいて、この素晴らしい知恵と恵みに満ちた手紙を書いたのです。彼はギリシャ語を書くことはできませんでした。しかしこの兄弟シルバノによってこの手紙はギリシャ語に訳されて、地中海の多くの諸教会に読まれて兄弟を励まし慰めてきました。そしてこの手紙は今日本語に訳されて、今この手元にこのように置かれています。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますように。どうか私たちが日常生活の中にあってもこの吠えたける獅子を忘れないで、 いつもキリストにあって悪魔に立ち向かい、神のご支配の中にあっていつも勝利を収めていくことができますように、一言お祈りいたします。天のお父様、感謝をいたします。私たちは不動の生活の中でこの悪魔の力を忘れてしまいます。吠えたける獅子のように悪魔が狙ってきます。誘惑を仕掛けてきます。どうぞこの誘惑からあなたが守ってくださいますように。そして私の信仰が強くされてこの悪魔に対して立ち向かっていくことができますようにお願いをいたします。主よ、あなたがこの地上を支配していますから、私たちは負けることがありません。感謝をいたします。どうぞ上からの力が今このところに注がれますように、心から感謝をして、尊い主イエス様のお名前によって感謝をしてお祈りいたします。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧舎出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧舎出版より。